はようございます。今日も聖書から福音、良い知らせということで覚えてみます。それで、来月このイースターというですね、なんか日本人からするとあまり聞き慣れない、最近ようやく少し聞くようになりましたけれども、いいスターがあんだから悪いスターもあんだかってね、そんな話じゃないんですけど、イースターっていうのはこのキリストの復活をお祝いする、そういう時ですけれども、復活祭とも言われるようですけれども、そういうわけで聖書からこの良い知らせ、何がそんなにいいのかというところを覚えていきたいと思います。まあ、今日はとりあえず第1回ということで始めてみたいと思います。で、最初に聖書の予部記、旧約聖書、この聖書、分厚い聖書の真ん中よりちょっと右側の方ですけれども、その予部記の14章7節というところを最初に読んでみます。木には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。で、10節、しかし人は死ぬと倒れた霧だ、人間は生き絶えるとどこにいるのか。まあこの大きな、謎といいましょうか、質問、問いですね。まあ最近春ですので、この死んだように見えるこの桜の木とか、冬中も死んでしまったのかなと思う枯れ木のようであった木からこの芽が出てきて、ちょうどその復活のようですね。死んでいたかのようですけれども、生きるってですね。でここで木には望みがあって、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない、たとえ切られてもまた芽を出します、しかし人間は死んでその木のようにまたひょっからと出てくるなんてことはありません。そうすると人間は生き絶えるとどこにいるのか。それは他の人だけでなくて、自分は死んだらどうなるのかというですね、これを、非常にこの難しい問題ですけれども、この箇所をよく、石崎家が何度も開いたことが記憶に残っています。集会のですね、石崎さんという方が、この箇所を何度も開きまして、耳たこになるくらい、聞いた覚えがあります。そういうくらいですね、よく開きましたけれども、しかし人は死ぬと倒れた霧だ、人間は生き絶えるとどこにいるのか、その人はどこに行ったんでしょうかとですね、そして私、自分というこの存在はどこに行くんでしょうかとですね。で14節で、人は死ぬとまた生きるでしょうかと、こういうことが書いてあります。人は死ぬとまた生きるでしょうか、どこにいるのか、そしてまた生きるのでしょうか。まあその木のようなものは切られてもまた芽を出します。ですが人間はいまだにこの周りの人を見ると、死んでどこに行っちゃったのかとですね、いうことですけれども、また生きるんでしょうか、あの木のように、木のように生きるのでしょうかというですね、この私たち自分はどうなるのかっていうですね、こういうことが非常に大きな問題で、まあ、若い時に私もこのことを考えました。で、死んで何もないなら今なんで生きなければならないのか、そして今なぜいろいろしなければ、生きていかなければならないのか、これは全く後がないんだったら無意味なことじゃないかっていうですね、 悩みになります。そしてそれを解決しないまま生きている多くの方がいらっしゃると思うわけです。まあそういうことを考えた時に、あの空中楼閣という言葉を昔聞きました。この非常に立派なすごい建物なんですけれども、まあ豪華な素晴らしい建物ですが、よく下を見たら何もない、土台がないんですね。で浮いてる建物ですから、あっという間に壊れてなくなります。そのような人生を送ってしまったら大変なことになります。ですからこの死んでから後のことをほったらかしにして生きていていいんでしょうかということですね。それをまず最初に解決すべきではないでしょうか。でなければ全てが無駄になるということがあります。でこの私たちでも周りの人見たらみんな死んじゃっていなくなってるのに、そんなことわかるわけないだろうって多くの人が思っています。しかし本当でしょうか。この聖書に一人の人物が出てきます。イエスという方ですね。この方がこの大きな私たちのその分岐点になると言いましょうか、死は何もないのか、それとも何かあるのか、それがこの一人のイエスという方によって大きく違ってきますということですね。そしてそれがこの聖書を読んでいくときに、そういうことなのかっていうことが書いてあります。でこのイエスという方が今から約2000年前この地上に歩んで生活していらっしゃったときに話をしてくださったことがあります。それが今度新約聖書、この聖書の後ろの方のルカの福音書の16章というところでこういうことを話されました。それを少し読んでみたいと思います。この聖書で151ページ、聖書の後ろの方の151と書いてあるページですけれど、そのルカの16章19節、小さく19というところから読んでみます。ある金持ちがいた。この間もそういえば金持ちの話をしたんですけど、ルカの12章というところですね。でここのルカの福音書ではよく金持ちが出てきます。有名なあのザーカイさんっていう、この19章で出てくる人も金持ちと出てきます。まあ面白いですね。金持ちに皆さん興味がありますので、それである金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。まあ、ここまで見ると、ああいいな、そういう生活できるなんていいんじゃないかと思うんですが、読んでいくと大変なことになります。20節で、その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。ああそういうのはよくあまり良くないですね。そういう人よりやっぱ金持ちのがいいかなと思うんですが、で21節見ますと、その貧乏人、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。それほど貧乏だったということですね。そして犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。なんだみすばらしいなとですね。さあそこから今度は話が変わっていきます。でこれはその最初を見ますと分かりますけれども、19節のある金持ちがいたと書いてあります。他のこの前のルカの12章とかですと、例えと書いてありますが、ここは例えと書いてありません。そしてこの貧乏人はラザロという名前が出てきます。ですからこれはどうやら例えではないということですね。本当の人物について話されているということです。そして22節で、しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られたと というこの事実ですね、この貧しい人は死にました、死んだらどうなるのかとですね、ヨブという人によってこの書かれてありましたけれども、死にました。そして御使いによってアブラハムの懐に連れて行かれた。そして金持ち、名前が出てきません、金持ちもまた死んで葬られた、死にました。そして土の中でしょうかね、埋められた、葬られた、しましたと。そして23節で金持ちが今度大変です、黄泉で苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。死んで、そしてそればかりでありません、黄泉というところで苦しみながら目を上げましたと、このイエスという方が私たちに教えてくれています。まあ少し、死んでから後のことのことをカーテンを少し開けて、この私たちに死んでから後のことをこう、この私たちに教えてくださってるということですね。そうすると24節で金持ちは叫んでいった、父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。片方のラザロさんという貧乏の人は大変いいところに行きました。しかしこの金持ちは大変恐ろしいところに行きました。そのラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください、指の先にその水を浸したってもう本当に何の意味もないくらいですね。それっても欲しい、それほど苦しい、この渇きのそのところで炎の中で、恐ろしいその炎の中で苦しんでいた。まあ実際的な炎もあるでしょうけれども、私たちは自責の念っていうのがありますね。自分で自分を責めて苦しくなる、なんであんなことしてしまった、まあ、ちょうどその恐ろしい炎のようでありますけれども、この取り返しがつかないところにこの金持ちさんは行ってしまいました。ですからそのところでもう乾いて乾いて、その指先の水でも欲しいと、その届けてくれないですかとですね言うんですが、25節でするとアブラハムは言った、来よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められお前は苦しみもたえている。そして26節でそればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある、ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。大きな淵があって、まあ、それをラザロを使わしてくださいと言ったんですけども、無理です、もう大変大きな淵があって、絶対に越えられない淵があって、あなたのところに持っていくこともあなたのところからこっちに来ることもできないのだと、そのように伝えました。ですから死んだ後2つの大きな場所に分かれていて、そこからもう別のところに移ることはできません。ですからずっとそこで苦しまなければならないと、この場所について教えてくれています。大きな淵がある。ですから生きているうちにどちらか決まってしまうということですね。このアブラハムという人は聖書でよく信仰の人と言われています。生きているうちに神様を信じて、そして聖書で福音と私たちが聞いていますこのイエスという方を信じれば私たちの罪が許されます。しかし 神様が用意されたこのイエスという方を信じなかったならば、自分の罪を持ったまま死ぬことになります。でこの金持ちは信じなかったっていうことですね。ですからその自分の罪が解決されないまま行きますと大変恐ろしいことになるということです。でこの金持ちは考えました。27節で金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ナザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。今金持ちはどこにいますか。今も同じところです。そして彼が願っていることは、自分はもうこのままどうしようもない、ずっと、しかし彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないようにというのが彼の願いですね。そこに行ってしまった人たちはもう取り返しがつかない。しかし彼らが願うのはイエスを信じてこんなところに来ないように、今このイエスを信じてほしい、これが彼らの願いであるわけです。ですから今生きている時にどうしてもこのイエスという方を信じる必要があります。なんでそれほどイエスという方がそれほどの方なのかということを私自身もこのところで何度もお伝えしてきました。それほどすごい方なので、だからこの方を信じればそんな恐ろしいところに行かなくて済むけれども、信じなかったらこの金持ちと同じような、そればかりか大変その後も恐ろしいことになる。ですからこのイエスという方を信じる必要がある。でそれほどまでイエスという方は重要な方だということをこの聖書は私たちに伝えています。ですからこのまず今日は1回目でこのイエスという方が死んだ後まず終わりではない、そして特に2つの場所があるということを教えてくださっているということを覚えたいと思います。そして、最後に1箇所ですけれども、このずっと後ろにヘブル人、失礼しました、第2テモテ、テモテ第2のテモテへの手紙第2の1章10節ここも石崎さんがよく何度も耳たこになるくらい開いてくれたところです。1章の10節今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。この救い主キリストイエスが今死からよみがえったことによって、死の後のことがはっきりしたっていうことですね。特にこのキリストのよみがえり復活によって死んだ後のことを私たちに間違いないことだっていうことを、キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。はっきり福音によってはっきりさ、この復活によってはっきりさせました。死を滅ぼしたと書いてありますけれども、信じる者にとっては死というものはもう力ないもののようです。たとえ死んだとしても、私たちキリストイエスを信じた者にとっては死に対する勝利がすでに与えられています。でも信じなかったら永遠の滅び、金持ちのことを教えてくださったように大変なことになる。ですからわざわざこの神の御子、神ご自身である方がご自分が作った私たちを救うためにわざわざ来てくださった、そこまで私たち一人一人を愛してくださっているということがこの福音によって私たちにはっきり示されています。今日はですからこの 1回目に人は死んだらどうなるんだろうっていうことをまず考える。これが非常に大切な、まずこのことを考えるということが大切ですということを覚えさせていただきました。今日は以上です。